こんにちは、ポロです。今日はですね、起業後にホームページは必要かという話をしていきます。このホームページという言葉は和製英語なので、海外だとウェブサイトというふうに呼びます。で、このエピソードの中でですね、ホームページと呼んだり、ウェブサイトと呼んだり、まあ、表記がね、コロコロ変わるかもしれないんですけど、まあ、同一のものとしてね、認識してもらえればと思います。で、起業するにあたって、このホームページね、作んないといけないんじゃないかっていうふうにね、感じてる人もいると思うんですけど、まあ、それに対するね、僕の率直の答えですけど、まあ、一言で言うと、まあ、状況とか業種とかによるっていうのがね、一言、まあ、答えです。要するに、まあ、人によって違うってことですけど、例えば自分の対象者ですね、見込み客となるお客さんが、企業とか、いわゆるその B2B と言われるものですね。で、あれば、やっぱりウェブサイトみたいなものをね、しっかりと構えておいた方がいいと思うんですけど、相手が個人の場合っていうのは、特に必要ないと思うんですね。例えば、個人を対象としたコーチとかコンサルとか、そういったサービスを提供している人であればですね、まあ、ブログがあればもう十分なので、わざわざね、ウェブサイトを作らなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。あるいは、フリーランスで何か活動していて、例えばデザイナーとかね、自分の作品を掲載するようなね、ポートフォリオとか、そういうのを載せたいような人とかね。あるいは何だろうな、ちょっと僕たちとは全然ちょっと離れますけど、なんか、じゃ行政書士とかね、わかんないけど、そういう人たちであれば、サイトをね、持っておいた方がいいと思うんですけど、まあ、我々のようなビジネスをやってる人たちっていうのは、別にウェブサイトは特にね、いらないんじゃないかなと思います。で、まあ、これって本当にその状況によるっていうふうに言いましたけど、そもそもサイトを作るっていうことをね、まず考えてみてほしいんですけど、このサイトの構成ってどうなってるかってことなんですよ。サイトの構成って、トップページになんかこう、例えば大きなバナーがあって、なんとかですみたいな感じでね、自分の顔が出てたりとか、で、そこにメニュー一覧みたいな感じで、いろんな会社概要とか、なんかサービス一覧とかね、料金一覧とか、お問い合わせとか書いてあるじゃないですか。で、まあ、そのトップページ自体はですね、そういうまあ自分の自社の商品の紹介とか、まあ、そういったものになってるわけですね。要するに、その、すでに何か購入意図があって来ているような人にとってはすごく役立つページになってるんですけど、そうじゃない人っていうのはね、まあ、そんなページ見ても何の価値も感じないので、だからああいうサイトっていうのはすでに自分のことをある程度知っていたりとか、何かそういう商品を探している人にとってはすごく役に立つんですけど、そうじゃない人たちにとってはね、全く価値のないものになっちまうんで、ブログみたいな形で何か情報を提供するようなフォーマットになっていればですね、まだ見てくれたりとかってのはあると思うんですけど、基本的にもうある程度興味のある人、もしくは購買意欲のある人に向けたものがサイトになってるわけですね。その会社のことをよく知っていて、もうちょっと詳しく知りたいとかね、細かい料金の設定とかを確認したいとか、そういう人にとってはすごく役に立つと思うんですけど、じゃああのサイト作ったからね、じゃあお客さんが来るかっていうと、そういうわけではないんですね。で、いろいろその個人の人、起業したての人がウェブサイトを作るにあたって、問題となることがいろいろあって、一つはですね、そもそもアクセスが集められないってあるんですよね。サイトを作ってもアクセスが全然来なかったら、そのサイトはもう存在しないのと一緒なんで。で、決してそのね、こうアクセスを集めるって簡単ではないわけですよ。SEO もどんどん複雑になってきてるし、まあ、個人にとってね、あまりこう有利に働かないアルゴリズムがたくさんね、あるので、ってなると上位表示を取るのも難しくなる。そもそもアクセスが来ないっていうね、状況になってしまうんで、そんな感じだとやっぱり、ね、サイトを作っても全然集客にならないし、ブログみたいな形であればですね、ブログっていうのは文章なんで、コンテンツが充実していれば、上位表示とか取れたりするんですけど、サイトみたいな形で、ああいうまあ、記事形式のものじゃないものですね、っていうのは上位表示が取りづらいので、やっぱりそういう個人のね、ポットでの人よりも、長年やっているね、大きな会社の方が、絶対的に SEO は強いので、まあそういうところには勝てなかったりとかね、してしまうわけです。だからまあ、必ずサイトを作るにあたってもですね、ブログっていう項目みたいなものを作っておかないと、ただサイトを作ってポンとね、放置しとくだけじゃ、全然アクセスも来ないし、意味がないということになってしまうわけですね。で、まあ、よくあるパターンですけど、このサイトを持つにあたって、よく発生することですね。おそらくあなたも見たことあると思うんですけど、こう、まあ、どっかのね、そういうサイト制作会社に多分作ってもらって、見た目上はそれなりにこう、しっかりしてるわけですよ。デザインもある程度洗練されていていいんですけど、内容がスカスカってなるんですね。なんかこう、どのページクリックしても準備中、準備中みたいな感じで、スカスカのサイトとか、あれって逆に印象が悪くなるような気がするんですね。あ、全然なんかできてない。この人なんかビジネス始めたてなのかなみたいな感じになってしまって、そういうまあマイナスなね、印象を与えてしまいかねないし、かといってそれを準備するのにもすごく時間がかかったりとか、そもそも自分が 売る商品を持ってないのにサイトなんか作ってもね、サービス一覧とか商品一覧とかで商品が1個しか載ってないとかってなると、なんかすごくまあしょぼい感じに見えるとかね、全然その充実してる感が、印象がねないので、なので商品がある程度ラインナップが揃ってからとかね立ち上げるんであればいいですけど、全然商品もないのに立ち上げてもね、そもそもその表記するものがそこにないとかっていうことになってしまうわけですね。だからそういうことに陥ってしまいがちなんですよ。特にその駆け出しの頃っていうのはね、全然情報もないしみたいな、そこに掲載するような情報も何もないから、スカスカのウェブサイトができてしまうということです。あとはこれもよくあるんですけど、頑張ってブログとかをね投稿していて、ある程度はねこう記事が増えてきてるんですけども、ある日を境にパタリと更新が止まってしまうみたいな、最終更新日が2019年とかねなってしまうと、もうそのサイトって稼働してないのかなみたいな感じにね思えたりとかするわけですよ。だからそういうなんかある、もう数年前からね更新されてないサイトとかって大丈夫かなって思ったりとかねしてしまう、そういう印象を与えてしまったりするんで、サイトを立ち上げる以上は、まあ、定期的に更新し続けないといけないわけですね。だそれができないんだったら、あまりねやらない方が僕はいいんじゃないかなと。まあお金もかかるしね、ウェブサイトじゃなくて、まあ、ブログでねこうコツコツ発信していく方がまだいいんじゃないかなと思うんですよ。だから結局のところ、最初僕たちがやるべきことっていうのはですね、信頼を構築する必要があるわけですね。信頼を構築して、あ、この人いいなと思って、もっと詳しくね、この人の話を聞きたい、知りたいと思ってサイトに来て、あ、この人こういう人でこういうサービス一覧提供してるんだっていう流れが、まあ、一番綺麗なわけですけど、いきなりサイトを作ってもね、そもそもどこの誰かもわかんないみたいな感じだと、じゃあそれでこの人から買おうとはね、なかなかならないわけですよ。私はこういう問題を解決していますとかって言われても、よく知らない人からね、そういうこと言われても、もうちょっとこう自分のよく知ってる人とか、もっと実績のある人とかね、そっちの人にお願いしようって普通はなるんで、サイトを作ってそういうふうにね言えばみんな買ってくれるかっていうと、なかなか難しいわけですよ。特に僕たちみたいな無形商品で高額なものを売っている場合っていうのはですね、まあ、高い信頼がないと買ってくれないので、ちょっとウェブサイトを作ってね、私はこういう活動をしていますで料金これですみたいな感じで言っても、まあほぼほぼ誰も買わないというかね、まあ、そんなに単純なものではないので、なのでウェブサイトっていうのはね、まあある程度こうビジネスが順調になってきて、もう会社法人立ち上げるとかね、まあそれぐらいになってくれば別に作ってもいいと思うんですけど、企業初期からねいきなりそこをやろうとすると、やっぱりこのサイトを整えるってすごい時間がかかるし、整えてもアクセスが集まるまでねまたさらに時間がかかるっていうふうになると、なかなかねその軌道に乗るまでにまあ力尽きてしまう人も多いと思うので、いきなりサイトを作るんじゃなくて、まずは集客というかね、まあ、信頼構築ですね。情報発信をするっていうこと。情報発信をして、最終的にサイトに集めるみたいな、そういう流れの方が綺麗なわけですね。サイトを作っただけでは集客にはならないから、そこにアクセスを送るみたいなイメージにしておいた方がいいです。だから、まあ、サイトじゃなくてもブログでいいんですね、基本的には。ブログもまあ、ポートフォリオ代わりに使えるんで、僕も自分のそのサービス一覧をね、ブログに掲載してたりとか、自分の出しているコンテンツなんかをね、サイドバーに表示したりとかして、まあ、ある程度こうポートフォリオみたいな感じで使ってたりするんで、まあ、基本的に個人相手のビジネスであればですね、まあ、ブログがサイトの役割を担って、それで事足りるんじゃないかなと思うので、あえて最初からね、こうサイトを作る必要ってないんじゃないかなと思います。まあ、そのあたりは本当人によるんでね、絶対作んない方がいいですよってわけではないですけど、やっぱりその何も知らないとね、起業してすぐに、じゃあサイトを作んないといけないのかなとかっていうふうに考えてしまいがちですけど、まあそんなことはないですよと。サイトがなくても十分稼げるしね。まあ、個人相手のビジネスであれば、サイトがなくてもやっていけるので、まあそのあたりはしっかりと考えて、一回作ってしまったら管理が大変なんでね、その管理っていうところもできるのかっていうところを考えていかないと、そこまで手が回らないとね、なんかこう、ただ存在してるだけのね、幽霊サイトみたいな感じになってしまうので、それではまあ意味がないですからね。そのあたりも踏まえて考えていく必要があるかなと思います。